けの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回に引き続き素敵なゲストをお迎えしております。
それではご紹介させていただきます。元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。長谷川でございます。
前回の続きです、
はい、
あの聞いてない方は聞いてください。今回ばかりは
そうですね
本当に
あの前回からね、伝えるということについてのお話をしました。前回は伝えるということと説明することというのではちょっと違うんですよという話をしましたね。説明することは事実の列挙であって、伝えるっていうのは相手中心、相手の気持ちをちょっと突き動かす作業になってくるので、あ、このドキュメンタリー映画はよく伝わったねって言ったら心が少し震えてるはずなんですよね。ですから、あの、その伝える、これをまあ、プレゼンテーションというふうに言いますけれども、起業家の方々にとって、全く自分に興味がないという方に、自分の仕事をプレゼンテーションするというシーンが少なからずあると思うんですよね。
そうですね。
ひょっとしたらその方が多いかもしれないですね。
そうでしょうね。当然。
すでに、こちらに興味を持っている方にはもう説明で十分ですという話を先週いたしました。そしてプレゼンテーションをして自分の商品を買ってほしいというふうに、思った方々はですね、今日は2つほど技法を、技をですね、お話ししたいと思うんですね。まず一つがですね、まあ、比較法というものですね。
比較。
はい。御社が使ってらっしゃるのはこのシステムだと思いますと。で、その業界には私どもを含めて5社サービスがあります。そのサービスの一覧がこちらですというふうに見せて、全部見せてるように見せかけて、実は自分の会社に有利な情報だけをこうポンポンポンポンと入れていったりしたらですね、1、2個あのアリバイ作りで、あの自分たちに不利な情報も入れつつですね、もしやったらこのシステムを使うのにどう見ても比較したらうちの方が強いんじゃないでしょうかとい う持っていき方がまず一つとして効果的になります。なぜかというと、相手が自分が得をするということを理解するんですね。あ、どう見ても君の会社のものの方が僕にとって得だなということになるわけですね。それはすなわちその相手の会社の利益にもつながりますし、相手にとって有利な条件ということになりますから、他と比較をするっていうことは非常に効果的なプレゼンテーションの条件と言われています。
なるほど。これをずるいと思っちゃダメですよ。ね。
そうですよね。
大事。もちろんです。ですから逆に言うとですね、営業の方々ね、この商品売れんだろうというふうに思うような商品を売ってこいって言われることあると思うんですよね。なんとかですね、いくつもの項目を叩き出してですね、一つか二つは自社の製品の方が優れてるところあると思うんですよ。もうそこを太字でドンですよね
太字でドン、
もうできればゴチック体で入れたいですね他の項目全部明朝体なのにね、ゴチック体で入れたいですよね
大事大事、
本当大事。
そうやってこう他と比較することによって主導権が向こうに移ってますんで、あ、僕が得をするんだということを理解するということになります。これはあのかなり効果的だと思います。そして日本人に対して一般的に非常に有利だというふうに言われているプレゼンテーションの仕方が、迎合型と言われるものですね。
迎合型、
日本村社会なんですよ。例えばアメリカですとね、テレビで普通にキャスターが私は共和党支持だけどねって言いながら共和党に有利なニュースをバッコンバッコンやるんですけども、それでも民主党支持の人は民主党に入れますし、共和党支持の人はそうだなんて言いながら共和党に入れますし、アメリカをはじめ海外諸国では自分の意見を構築して自分のスタイルを持つということ、アイデンティティを持つということは小さい頃から教えられてきますから、みんな持ってるんですけれども、日本はどちらかというと全体論から言うと人に合わせようという人が少なくない傾向にはあります。
そうですね、ほとんどかもしれませんね。
そうです、傾向ですけどね、もちろん僕はひねくれてるんだなんていう人もいると思うんです。だからそういう人はいるんですけれど、まあ、数で言うとやっぱり人に合わせていきたいという人って多いと思うんですね。そういう人にとっては自分の商品を 扱ってくれている会社が、この人もこの人もこの人もあの人も我が社の商品を使ってくれてるんですけど、どうですか？これは聞きます。タレントさんはこれ使ってるんですよっていうのと同じですね。
ああ、なるほど、そうですね、
うん、さんのあのストッキングがみんなんつってね、言ったらどう考えても彼女さんとスタイルの違う女性が買ってくれるわけですね。
それは言っちゃダメなんですよ。
でも本当にあの人もこの人もっていう風に言うと、それだけでなぜか安心感を感じるところっていうのはあると思うんですよね、
失敗したくないっていう発想ありますからね。
なるほどね、それはあるかもしれませんね。ミスを恐れる国民性だなんていう話をね、アメリカで聞いたことありますね。君たち日本人は BSE 騒動の時でしたかね、あの狂牛病なんて昔は言われましたけれどね、もう世界中が日本の行動についてね笑ってたんですよ、正直な話言うと。
あ、そうなんですか。
あの牛がね、下半身ガクガクなんつって腰砕けになるような映像を流して、この狂牛病のプリオンがなんてニュースでも散々やってたわけですよ。まあアメリカで初なんですけど、散々政府が言ってるわけですよ。ちなみに人体には全く影響がありませんって散々言ってるんですよ。だから人体に影響ないんだって言って、世界中牛肉食べてる中、日本はアメリカ産の牛肉を全面輸入禁止にしました。もうヒステリックジャパンってね、やっぱり言われて、あの狂牛病の時のやっぱり取った行動っていうのは日本人を象徴するって世界からやっぱり言われて、あの新型インフルエンザ騒動の時にまた笑い物になったんですね。
そうなんですか。
あの新型インフルエンザ騒動の時にね、WHO がすでに発表してるんですね。3年前かな、4年、3年半ぐらい前ですかね。舛添さんが厚生労働大臣の時代ですからね。新型インフルエンザが発生して、新型だから何が起こるか分かりません、水際作戦なんて言ってね、深夜2時なのに舛添さんね、あの髪の毛もセットせずにちゃんと出てきてね、記者会見を開くわけですよ。でもこれは怖いなんつって言うんですけれども、 WHO がはっきりと今までのインフルエンザより毒性弱いですからって言ってるわけですよ。言ってるんですけれど、何が起こるか分かんないからって言って、あの時コンビニエンスストアや各薬局からですね、マスクというマスクが売り切れたんです。
ああ、そうでしたね、はい、ありましたね、
はい、ものすごい数のマスクをした人たちが長蛇の列を作ってる写真がニューヨークタイムズの一面にドーンと載るわけですよ。出たよ日本人って言ってまだ笑われるわけですよ。
あ、なるほどね。
ちなみに世界中でマスクをするという国民は実は日本だけなんですが。
あ、そうなんですか。
はい、あのマスクはですね、風邪を予防する効果はないんです。
あら、
これはですね、もうあらゆる場所で証明されてます。あらゆる場所で証明されているというプレゼンを、朝の情報番組プレゼンター徳種という番組で説明をしたのが他でもない僕です。でもマスクは一定の効果があるっていうのは、人に飛ばさないんです。咳をした時に人に飛ばさないっていうのはあるんですけれども、ただね、人がやってたら一旦自分もやんなきゃいけないような気がするっていうのが傾向が日本人にはやや強いので。
そうですね、
他もこうなんですよっていうふうに言ってあげる。一社最初の一社切り崩す時だけできないんですけど、一社切り崩したら、いや会社もうちのを使ってくださってものすごく喜んでくださってんですよねとでも言っとけば、あ、そうなのなんていう話になるかもしれませんね。
そうですね、
じゃあちょっとなんつってね、検討してくれるかもしれないですよね、
ありますね、
こういう話をね駆使しながら、私たちテレビ局にいた人間はですね、アナウンサーたちは番組を作ってるんです。そういう目でね、ちょっとテレビを見ていただきたいなというふうに思うんですけれどね。
そうですね。
世論調査の結果、自民党の支持率がこんなんですって言ったらね、一旦選挙でも自民党入れちゃいますからね。ガーガーって右に左にって流れるのが日本人ですから。
まあまあまあ。そんな国民性の中、で今の話って前提として、そのサービスの内容がある程度一般化してるっていう話だったと思うんですよ。
なるほど。
例えば起業家さんで本当に今までにないような商品とかサービスっていうものを作られる方って多分いると思うんですよね、そういった方っていうのはまたどうやって伝えるかっていうのはありますよね、
やはり体感してもらうっていうことになりますね。先週もお話ししました、体感していない状況やね、思いを理解できるほど人間っていうのは頭が良くないので、ですから実際に効果的と言われるのがサンプル商品だと思うんですよね。 実際に味わってもらわないと何が何だか分かんないんです。だから口で説明をして、開発過程で自分たちは体感している、だからいいことは分かっているというふうになっても、相手に口で説明しようがパワーポイントのデータ見せようがね、相手は理解はできないですから。
そうですよね、う
ん、言葉で聞いただけでね、分かってる気になってるってすごく日本人多いんです、うん、本を読んで、あ、なんかこう頭が良くなった気がするみたいな、間違いなく頭良くなってないですから、ね、間違いなく無理です。 そんなに人間で簡単じゃないんですよ、やっぱり。
なんか陥りがちですね。
陥りがちでしょ、
うん、
あ、もうね、これ聞いてる方もうわー僕やってるわっていう人多いと思うんですよ。全く新しいというジャンルの商品なんであれば、これはもう相当お金はかかるでしょうが、まあ、体感してもらわざるを得ない、
うん、
でないと多分理解できないでしょうね。
そうですね、
体感してもらう人に効果的と言われる人が、いわゆる好感度調査等で好感度の高い人と言えます。例えばタレントさんであったり、多くの知人がいる人、その人に体感してもらった上で高評価をいただいて、一言コメントなどをいただければ、うん、切り崩しやすくまたなってくるでしょうね。ここがまた迎合型と言われるプレゼンテーションの、まあ、技術の一つです。
うんうんうんうん、なるほど。じゃあやっぱりそのあたりも予算に入れてって話になりますね。
そうですね、
そうですね、はい、完璧に新しいジャンルだとね、
うん、
ただ完璧に新しいジャンルって日本では
そうですね、
難しいんじゃないかなというのが正直な話、うん、僕の感想ではあります、
うん、
いろんな文化を受け入れる土壌がないんじゃないかな、
うん、
いや、まあ少しはあるのかもしれないんですけれども、うん、どうしてもニューヨークで生活した関係で言いますと、いろんな価値観であり、いろんな肌の色があり、いろんな性別がありっていうのが人間当たり前なんじゃないかっていうのが、まあ、アメリカでは当たり前のことなんですよ、
うん、
ところがこれは南西部のテキサスとかに行くと非常に今度はもう白人イズナンバーワンになるわけですよね。テキサスのあたりになるとやっぱりそういう差別的な人っていうのはまだやっぱりかなり残ってる。しかしニューヨークだともうどんな文化でも受け入れますよっていうことになる。日本に帰ってきて驚いたんですけれども、成田空港を到着して周り見渡すと、なんとびっくり日本人しかいないんですね、周りうわおーみたいな、日本人しかいないし日本語しか喋ってないんですけどみたいな。これが基本的に世界だとあまりありえない光景なんですよ。
ああ、面白いですね。それが普通ですから ね、 そうですね、私たちはね。
そうなんですよね、うん。全員日本語喋って、全員日本人っていうのが普通だと思うんですけれども、つまり、これが常識だろっていうふうに言われると思うんですけれども、常識という日本の言葉に該当する英語っていうのは、スタンダードとはやや違って、実は英語がないって言われてるんですね。
あ、そうなんですか。
行ってね、2010年に私ニューヨークに行ったんですけど、その時に一番最初に言われたのが、当時日本でも流行ってた KY、 空気読めない、
はい、
本当に KY だよね、 KY ってねって言った瞬間に、あれこれ英語でなんて言うんだろうと思ったんですよ。で、こういうニュアンスでこういう概念なんだと、もう周り全体がもう本当にさ、右って言ってんのにさ、なんでお前は左っていうの、本当に空気読めないやつだよねっていうネガティブなニュアンスなんだよって言ったら、アメリカ人にもうキャナダアンスなんだ、まあ、理解できない、
うーん、
自分が左と思ったら左でいいんじゃないの話終わりですよ、それで
終わっちゃいましたね。
それイエスって言う以外ないですよね、それザッツライトですよね、その通りでなんですけど、日本人はね、空気を読もうっていう村社会の文化もありますから、逆にそれを利用するのはいいかもしれません。ただ完全に新しいのをやろうとしたら、ニューヨークで一度やってみるっていうのはいいかもしれません。なぜかというと、ニューヨークでバカ受けって一言つけたら、一旦それがもうブランドになっちゃうんですよね。
ああ、そうでしょうね。
ちなみに、ニューヨークが注目とか、ニューヨークでバカ受けしている日本商品っていう風にテレビで紹介している商品、ほとんどニューヨークで受けてなかったですけど、
そうなんですか。
事実を言うと全く注目されてなかったんですが、でも一言そう言うだけでなんだか、もうじゃあいいんだって思っちゃいますからね。海外出たり、全く別のところでチャレンジしてみるっていうのも一つの技術としてはあるかもしれませんね。
はい、まあ、実績を作って日本に逆輸入すると、はい、
うん、
ハリウッドセレブってつけばそれで売れると。
そうなんですよたとえあなたがハリウッドセレブじゃなくても同じ体験をできるかもしれませんみたいな、
かもしれない、
ほとんどトースポ的な感じですよ、
折り返しの部分ですね、
そうですね何々なんだ かみたいな、ハテナみたいなね。
そういったテクニックに姑息だとか思っちゃいけないんですよね。やっぱりそんなことはないんですよね。いつもあずこ先生もおっしゃいますけど、
はい、
それは一つの正当なやり方であって、でそれでちゃんといいものが伝わるんだったらそれはそれでいいことですもんね。
はい、アピールしなかったらないだけですよ、はい、
そうですよ
ね、はい、本当ですよね、
はい、うん、そうそうそう、という感じでちょっともうそろそろ時間が来てしまったのですが、
そうですね、
はい、
もっといろいろ聞きたかったんですけどね、
喋りすぎてすいませんでした、
ね、はい、
本当に楽しい4週間を過ごさせていただ
きます。いや、私も楽しかったです。本当に久しぶりに前から前に戻って楽しかったですよ。
もう止まらない止まらないみたいな。
じゃあ、まあ続きはオフレコということで、
はい、はい、またぜひ機会があったらまた遊びに来ていただけると嬉しいですね。
私などでよければいつでも、ね、伺いますんで、
はい、
次回はじゃあ女子アナの悪口コーナーで行
こうと思います。、はい、まあ、そこはピーピーピーピー、
ピーがいろいろと
ピーピーピーピーして、はい、
本当呼んでいただいてありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。それでは4週間にわたってゲストとしてお招きさせていただきました、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さん、4週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。